声の広報岩出、平成22年8月第53号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。では今月の主な内容を紹介します。岩出市地域防災総合訓練に参加しましょう。父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます。敬老会を開催します。岩出市職員採用試験があります。岩出夏祭り8月28日土曜日開催。その他お知らせなどです。まず表紙からご紹介します。市政懇談会が始まります。紙面には黒く力強く大きい文字で対話と協調と書かれています。市政懇談会は市政運営の基本方針の一つである対話と協調の一環として、住民参加のまちづくりを進めるため、広く住民の皆さんより地域での諸問題、行政に対するご意見ご要望をお聞かせいただき、行政に反映させることを目的に開催しています。皆さんのご参加を心からお待ちしております。市政懇談会はまちづくりの方向性や市の主要施策について市民の皆さんにお知らせし、行政と市民の皆さんが直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、1、主要施策の説明、2、ご意見ご要望に対する回答、3、会場の皆さんとの懇談となっており、開催時間はおよそ2時間を予定しています。皆さんのご参加をお待ちしています。今年度の予定は次の通りです。開催日、開催場所、参加地区名の順にお伝えします。8月2日月曜日午後7時から根頃地区公民館、根頃天ヶ辻押川。4日水曜日午後7時から山崎地区公民館、中島吉田。6日金曜日午後7時から上岩出地区公民館、水須北尾池。7日土曜日午前10時から上岩出地区公民館、南尾池西国部。同じく7日土曜日午後1時30分から上岩出地区公民館、中房茨本。9日月曜日午後7時から岡田集会所、岡田溝川。11日水曜日午後7時から紀仙台地区公民館、間に紀仙台原。16日月曜日午後7時から根頃地区公民館、森堀口安城。18日水曜日午後7時から船山地区公民館、船戸山崎。20日金曜日午後7時から山崎地区公民館、中黒金池ゆくぼ西安城。21日土曜日午前10時から山崎地区公民館、赤貝と羽生宗谷。同じく21日土曜日午後1時30分から山崎地区公民館、畑金谷。23日月曜日午後7時から上岩出地区コミュニティセンター新田広芝東坂本。25日水曜日午後7時からサンホール山境谷。27日金曜日午後7時から桜台地区公民館、山田野女の桜台。30日月曜日午後7時から岩出市役所、西野高瀬備前。ここからは9月です。1日水曜日午後7時から 根頃地区公民館、今中、川尻。3日金曜日午後7時から岩出地区公民館、大町、高塚、清水、宮です。開催日、開催場所についてはこの通りですが、都合によりやむを得ず日程などを変更する場合もありますのでご了承ください。なお変更する場合は事前に各地区の代表者の方に連絡させていただきます。問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係です。
ニュース岩出。社会を明るくする運動は、地域の人々が力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運動で、今年で60回目を迎えます。7月はその協調月間で、2日早朝から岩出駅前において、岩出市をはじめ、岩出市保護司会、岩出市厚生保護女性会、岩出市青少年育成市民会議、岩出市青少年センターの皆様方と岩出中学校の生徒により、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力と標語の書かれたポケットティッシュを配布しながら、社会を明るくするキャンペーンを展開しました。平成22年7月11日執行、参議院和歌山県選挙区選出議員選挙の結果についてのお知らせです。7月11日執行の参議院和歌山県選挙区選出議員選挙は、市内19カ所の投票所にて投票が行われました。午後9時20分からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。当日有権者数4万302人、投票総数22,296票、有効投票数21,465票、無効投票数831票、欠票数0票、投票率 55.32% です。候補者別の党派と得票数を届け出順にお伝えします。島久美子民主党7,747票、鶴保陽介自由民主党11,295票、吉田雅也日本共産党2,423票、合計21,465票でした。岩出市地域防災総合訓練に参加しましょう。日時は9月5日日曜日午前9時から、場所は大宮緑地総合運動公園です。内容は午前9時地震発生を想定した防災行政無線放送を合図に訓練を開始します。会場では初期消火訓練、水防工法訓練、ライフライン復旧訓練、救出救助訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行います。この訓練などを通じて、日頃から一人一人がいざという時どうするのかという心構えを持って、災害時において的確に行動ができるようにしておくことが重要です。特にいつ起こるかわからない地震に対しては、家庭や地域においても平素から十分な備えをしておきましょう。ご近所ご家庭お誘い合わせの上、多くの皆様が訓練にご参加をいただきますようお願いします。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 岩出市地域防災訓練実行委員会事務局へどうぞ。お盆期間中のバスの運行についてのお知らせです。大阪方面路線バス岩出垂井線は、8月13日金曜日から15日日曜日の間、土曜日曜休日用ダイヤで運行します。なお岩出市巡回バスと紀の川コミュニティバスは平常通り運行します。お問い合わせは和歌山バス長電話 75-2151、 または岩出市総務課電話 62-2141 へどうぞ。
平成22年8月1日から父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます。一人親家庭の自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。児童扶養手当を受給するためには申請・認定請求が必要です。平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。11月30日を過ぎると申請の翌月からの支給になります。児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭・一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。父子家庭の支給要件は、次の1から5のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを看護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。個々のご家庭が支給要件に該当するかについてはご相談ください。1父母が婚姻を解消した子ども、2、母が死亡した子ども、3、母が一定程度の障害の状態にある子ども、4、母の生死が明らかでない子ども、5、その他、母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻におらないで解体した子どもなどです。手当額、月額は、受給資格者、一人親家庭の父や母などが看護、養育する子どもの数や、受給資格者の所得などにより決められます。個々の手当額については、お問い合わせください。受給資格者の所得により、支給停止となる場合もございます。父子家庭の方が受給するためには、申請時期、受付開始日、すでに父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月2日月曜日から11月30日までに申請をすれば、8月分から支給されます。11月30日を過ぎると申請の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。平成22年8月1日以降11月30日までに支給要件に該当した方は、11月30日までに申請をすれば、要件に該当した日の翌月分から支給されます。支給日は12月から3月分4月11日、4月から7月分8月11日、8月から11月分12月11日です。支給日が土曜、日曜、祝日の時は繰り上げて支給されます。今回11月30日まで申請された方の支給月は12月です。申請手続きに必要なものは、申請にあたっては受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本または証本や住民票が必要です。詳しいお問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 福祉課・児童福祉係までどうぞ。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置分の福祉手当の受給者は、現況届の手続きをお願いします。現況届は、手当受給資格者が引き続いて手当を受給することができるかどうかを確認するために、毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間、8月2日月曜から13日金曜午前9時から午後5時まで、土曜日曜を除きます。受付場所は市役所1階第一会議室 B です。現況届手続きの通知は福祉課から送付いたしますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。 お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係または障害福祉係へどうぞ。特別児童扶養手当の案内です。特別児童扶養手当は20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額月額1級5万750円2級3万3800円です。障害の程度に応じて支給されますが所得による支給制限があります。この制度や請求手続きについては福祉課障害福祉係までお問い合わせください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課障害福祉係までどうぞ。
敬老会のお知らせです。敬老会を9月12日日曜日正午から岩出市民総合体育館で開催いたします。本年度の対象者は昭和16年12月31日以前に生まれた方で平成22年8月1日現在岩出市に在住の方です。当日は落語や漫才などの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。開催のご案内につきましては市職員が8月中旬に案内をお届けしますので同封しておりますはがきの出席・欠席のいずれかに丸印をつけ住所・氏名・電話番号を記入の上8月23日月曜日までにご返送くださるようお願いします。なお、ご返送なき場合は欠席とさせていただきますのでご了承ください。また会場へはバスでの送迎がございます。敬老会のご案内裏面のバス送迎計画表を参考にご利用ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課長寿社会係へどうぞ。平成22年10月1日、国勢調査を実施します。国勢調査は、日本に住んでいるすべての人、および世帯が対象です。岩出市では、およそ5万2500人、およそ2万1000世帯のすべての人、および世帯が調査の対象になります。平成22年国勢調査は、我が国が、本格的な人口減少社会となって実施する最初の国勢調査で、日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口、世帯の実態を明らかにする重要な調査です。調査結果は様々な法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。国勢調査は、みんなで描く日本の自画像。平成22年国勢調査標語。総務省和歌山県岩出市からのお知らせでした。税務課からのお知らせです。病気、災害などの特別な事情により、市税をやむを得ず納期限までに納められない場合は、放置することなく、税務課・納税係までご相談ください。また第2・第4木曜日は午後8時まで納税相談を実施しています。祝日は除きます。仕事などの都合上日中に市税の納付や納税相談が困難な方はぜひご利用ください。8月の夜間納税相談日は12日と26日です。納期限のお知らせです。平成22年度市県民税第2期分国民健康保険税第3期後期高齢者医療保険料第2期 第1号被保険者65歳以上介護保険料普通徴収第3期の納期限は8月31日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 へどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。もう特定健診は受けられましたか？岩出市国民健康保険に加入し、本年度健診の受診券の送付を受けた方で、都合により特定健診の予定日に健診を受けることができなかった方、また個別健診を考えている方で集団健診を希望される方について、次の日程で健診を受けることができます。なおこの健診の定員は200人です。実施日は10月4日月曜日。実施場所は岩出市総合保健福祉センター。受診時に必要なもの、国民健康保険被保険者証、特定健診受診券。申し込み方法は電話でのお申し込みとなります。申し込み時に国民健康保険証をご用意ください。申し込み期間は土曜日曜は除く8月25日水曜日まで。問い合わせおよび申し込み先は岩出市役所電話 62-2141 保険年金課国保係へどうぞ。集団健診を申し込まれた方には後日実施日時のお知らせと受診券をお送りします。事故の健康管理に役立つ健康審査ですので、計画的に受診されることをお勧めします。なお事前にお申し込みがなく集団健診の当日に来所された方は受診できませんのでご了承ください。当日各種がん検診については実施しておりませんのでご注意ください。今年すでに特定健診を受けた方については対象外となりますのでご注意ください。平成22年度第2回介護保険運営委員会を8月5日木曜日午後3時から岩出市総合保健福祉センター視聴各室で開催します。ご希望の方は委員会を傍聴することができます。介護保険運営委員会では岩出市の介護保険サービスや施設などについて公正に運営していくための話し合いを行っています。委員会の傍聴を希望される方は8月3日火曜日までに保険年金課介護保険係に電話でお申し込みください。定員は8人です。希望者多数の場合は抽選を行い後日連絡します。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 介護保険係です。倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度があります。軽減対象者は平成21年3月31日以降に倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方で、離職日時点で満65歳未満の方に限ります。また雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかである特定受給資格者または特定理由離職者に該当する方です。コードの内容についてはお尋ねください。軽減内容は国民健康保険税は前年の所得などをもとに算定していますが、軽減対象者につきましては平成22年度分以降の保険税について、離職日の翌日が属する月から翌年度末までの保険税計算において前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。ただし給与所得以外の所得は軽減対象外のため100分の30計算は行いません。 軽減を受けるためには届出が必要です。軽減対象の方は雇用保険受給資格者証、ただしコピーは不可と印鑑をお持ちの上、保険年金課国民健康保険係までお越しください。また平成22年4月1日以降、次の1から3に該当することにより生活困窮されている方はご相談ください。1、非自発的失業により収入がなくなったにもかかわらず雇用保険未加入などで軽減措置の対象にならない場合。2、災害により居住する住宅に2分の1以上の損害が生じた場合。3、疾病などによる3ヶ月以上の長期入院で就労不能となり収入がなくなった場合。以上の場合です。国民健康保険税軽減制度についてのお知らせでした。
成年後見制度って何？成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分である方を対象に、家庭裁判所によって選ばれた人、成年後見人などが本人の代わりに契約などの法律行為、不動産や預貯金の財産管理などを行うことで、本人を保護、支援する制度です。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられ、さらに法定後見制度は、利用する人の判断能力の程度により3つに分けられています。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人が対象であるのに対し、任意後見制度は、今は判断能力がある人が対象で、今後判断能力が低下したときに備えて、自分を支援してくれる人を選んでおく制度です。法定後見制度は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で開始の審判を行い、任意後見制度は、任意後見人と話し合い、公証役場で公正証書を作成することで利用契約を行います。どんな人が利用できるの？例えば、離れて暮らす両親に認知症の傾向が、金銭管理や日常生活での介護保険サービスの利用などの契約をしっかりできるのか心配。自分には障害のある子供がいるが、もし自分に何かあったら、子供のその後の財産管理やさまざまな契約は誰にしてもらえばいいのか悩んでいる。最近物忘れがひどくなってきたように感じる。誰か安心して財産の管理をしてくれる人がいたらと思うが、一人暮らしなので将来認知症などの病気になってしまった時のことが心配だ。といったような方々が利用を検討できます。成年後見制度について詳しく知りたい、相談したいことがあるという方は次のところまでご相談ください。市役所電話 62-2141、 岩出市地域包括支援センター、または福祉課障害福祉係長寿社会係。成年後見制度についてでした。
ご存知ですか？4月1日から子ども医療制度を実施しています。助成の対象となる方は、岩出市に住民登録または外国人登録をしており、医療保険に加入している小学校卒業までの児童です。ただし所得の制限があります。所得超過の場合は助成できません。助成できるのは小学校就学前の児童の場合、入院・通院などにかかる医療費、小学生の場合、入院にかかる医療費です。ただし保険適用外の医療費、入院時の差額ベッド代、入院時の食事代、分所料、薬の容器代、予防接種代などは対象外です。受給資格証の交付申請手続きをしてない方は、子ども医療制度を利用することができません。
保険年金課医療保険係にて子ども医療費受給資格証の交付の手続きをしてください。申請に必要なものは、児童の健康保険証、印鑑、所得証明書。これは転入などにより岩出市で前年または前々年の所得がわからない方のみです。以上についての詳しいことは、市役所電話 62-2141 保険医療係をお尋ねください。
生活環境のページから第19回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力ありがとうございました。去る7月4日日曜日午前8時から岩出市内の5カ所で第19回クリーンカントリー運動 in 岩出を行いました。この運動は市民が一体となって取り組む美化運動で、毎年7月の河川愛護月間に合わせて実施しているもので、清掃活動を通じて環境美化運動への認識を深め、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。当日は多数の皆様のご参加ご協力誠にありがとうございました。市ではより一層ゴミの分別収集の徹底を図るため、減量化と再資源化を推進してまいりますので、今後もより一層の皆様方のご支援ご協力をお願いします。ご寄付御礼。株式会社ジップドラッグ様よりレジ袋販売代金の社会還元事業として26,750円寄付していただきました。この寄付は岩出市環境行政事業に使わせていただきます。ありがとうございました。地球温暖化対策シリーズ27回目。8月は1年間で電気の使用量が最も多い月です。今回は家庭での身近な節約方法について紹介します。エアコンの使い方が電気代節約の鍵。家庭での電気の消費量が一番多いのはエアコンです。次のことに気をつけて快適な夏を過ごしましょう。 1. 冷房時は扇風機を併用しましょう。 2. フィルター掃除や室外機の周りの整理もこまめに行いましょう。 3. レースのカーテンやすだれで日差しをカットし、外出時はカーテンを閉めましょう。浄化槽の検査の結果書を提出してください。浄化槽を利用されている管理者には、清掃、保守点検、法定検査の3つが浄化槽法で義務付けられています。浄化槽における水環境保全の推進を図るために、浄化槽をお使いの皆様には法定検査の結果書を提出いただくことになりますので、ご協力をお願いします。生活環境のページからでした。
保険推進だより。平成22年度元気アップ教室のご案内です。岩出市民の方ならどなたでも無料で参加していただけます。教室は2つあります。8月25日水曜日午前10時から11時30分まで。バランスの良い食事ってどんなの？簡単にバランスの取れた食事にする方法や、意外に知らない油と砂糖のこと、カロリー計算の仕方などのお話です。持ち物は筆記用具、電卓。9月24日金曜日午前10時から11時30分まで。運動を始めてみよう、健康を保つためのピラティス。ピラティスとは骨盤の歪みを改善し、姿勢の悪さや疲れやすさ、肩こりなどを解消する効果があります。持ち物は運動靴、タオル、お茶やスポーツ飲料など。講師は健康運動指導士田村智子先生です。
受付は午前9時30分から。場所は岩出市総合保健福祉センター。部屋は当日ご案内します。定員は30人、先着順。申し込み方法は氏名、住所、電話番号、生年月日を電話でお伝えください。ただし定員を超えた場合は申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。お申し込み、お問い合わせ先は岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 です。公立長病院の健康フェスティバルに参加しませんか？参加料は無料です。公立長病院において市民の皆様に健康への関心を深めていただくとともに、長病院のことをもっと知っていただくために市民健康フェスティバルが開催されます。お子様から高齢の方まで楽しんでいただけるようなイベントが催されます。また当日市民公開講座が同時開催されますので、皆様お誘い合わせの上お気軽にご参加ください。日時は8月7日土曜日午前10時から午後3時まで。予約はいりません。場所は公立長病院。内容はふれあいバザー、メタボチェック、病院見学ツアー、栄養相談、お薬相談、 AED 講習、クリーンハンドチェック、動脈硬化度測定、骨密度測定、アイデア車椅子試乗体験、長い生き生きサロンの紹介、カレーライスフランクフルトの販売は各100円、お菓子のつかみ取りは無料です。市民公開講座は午前10時30分から。膝の痛みについて、変形性膝関節症を中心として整形外科大田原秀也先生、午後1時から。長病院がんセンターって何？乳腺外科谷野博一先生。お問い合わせ先は公立長病院、電話 77-2019 です。 MR マシン風疹混合ワクチン2期3期4期、 DT ジフテリア破傷風2種混合予防接種について、岩出市に住民登録をされている対象者の方に4月下旬に予診票などの案内を通知しています。接種期限がありますが、できるだけ早く済ませておくようにしてください。接種期限を過ぎますと有料になります。 MR 対象者2期、保育所幼稚園などの年長児3期、中学1年生、4期、高校3年生相当の年齢の方。DT 対象者、平成10年4月2日から11年4月1日生まれの方です。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と母子健康手帳を持参し、接種してください。8月の総合保健福祉センターの事業予定をお知らせします。毎週月曜日、健康や育児などについての一般健康相談を行います。時間は午前9時30分から11時までです。献血にご協力ください。6日金曜日、長総合庁舎、7日土曜日、ミレニアシティ大桑、14日土曜日、ミレニアシティ大桑。時間はいずれも午前10時から12時、午後は1時から4時30分までです。なお、成分及び一般献血で、16歳から69歳までの方が対象です。ただし、65歳以上の方は、60歳から64歳の時に1回でも経験のある方に限ります。以上に関するお問い合わせ先は、 総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 です。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。8月の休館当番医の医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。1日日曜日、河野歯科医院、紀の川執行川 73-2309。 8日日曜日、清武歯科医院、紀の川湿気屋 77-6161。 15日日曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山 64-7234。 22日日曜日、山本歯科、紀の川執行川 73-6369。 29日日曜日、高木歯科医院、岩出市水須 63-0416。 診療時間は午前10時から12時までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進だよりでした。
暮らしの情報。まずはじめに岩出市の公共機関の電話番号をお伝えします。岩出市役所および岩出市教育委員会 62-2141、総合保健福祉センター 61-2400、 地域子育て支援センター 62-3362、 ファックス兼用です。クリーンセンター 62-0814、 市民総合体育館 62-0370、 民族資料館 63-1499、 岩出図書館62-7222、 岩出警察署 63-0110、 長消防組合 61-0119 です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、就学前の在宅幼児を対象に各保育所を開放して、月1回午前10時から11時30分まで親子の触れ合い遊びなどを実施しています。自由遊び、手遊び、テーマ遊び、そして絵本や紙芝居を見ます。では9月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。9日木曜日、山崎北保育所 62-0732。 14日火曜日、山崎保育所 62-2844。 16日木曜日、上岩出保育所 62-2814。 21日火曜日、根頃保育所 62-2701。 28日火曜日、岩出保育所 62-2402 です。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間とします。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。子育てサークルの紹介です。岩出市に住んでいるお母さん、一緒に子育てを楽しみましょう。今月は親子リズムタンポポです。親子でたくさんのお友達と走ったり、リズム体操をしたり、手遊び、絵本の読み聞かせと簡単な工作をしています。歩けるようになったら参加してください。日時は毎週月曜日、月4回午前10時から11時30分まで。場所は岩出地区公民館。月会費100円、ファイル代200円、 1年間の保険代として大人1000円、子ども600円です。対象は終園前の親子です。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 62-3362 へどうぞ。なお、他の子育てサークルについては岩出市のウェブサイトをご覧ください。親子で楽しもう陶芸体験。土を使って伸ばしたり丸めたりしながら自在に形が変えられる面白さを味わってみませんか。日時は8月30日月曜日午前10時から11時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階小ホールです。講師は清水正義さん。対象は2歳から4歳の在宅幼児とその保護者で、定員は10組です。自己負担は1000円です。ご希望の方は8月9日月曜日から14日土曜日までに電話でお申し込みください。申し込み先は岩出市地域子育て支援センター、電話 62-3362 です。
成人講座のご案内です。骨粗鬆症の予防と食事について健康講座が開かれます。講師は岸川紀和病院殿尾森博委員長です。日時は8月21日土曜日午後1時30分から。場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールです。なお、講座に申し込んでいない方も傍聴することができます。ふれあい学級のご案内です。歴史講座、世界遺産熊野堂と不堕落都会後編のお話です。講師は歴史研究家、世界遺産マスター八木正勝さんです。山崎学園8月3日火曜日、岩出学園8月4日水曜日、上岩出学園8月6日金曜日、根頃学園8月9日月曜日、紀仙台学園8月10日火曜日。各学園とも時間は1時30分から。場所は各地区公民館で行います。なお、ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 障害学習課障害学習推進係までどうぞ。パソコン技術教室受講生募集のお知らせです。2つの教室があります。1、第2回ワード教室。内容はワードでの文書作成です。日程は9月3日、10日、17日、24日のいずれも金曜日、午後1時から3時まで。2、第2回エクセル教室。内容は文字や数字入力、表やグラフの作成です。日程は9月3日、10日、17日、24日の金曜日、午前10時から正午まで。テキスト代はいずれも800円です。応募資格はいずれも岩出市民の方です。ただし、学生の方はできません。定員は各教室とも24人です。場所は紀仙台地区公民館です。応募方法は、完成はがきに1または2を選択して、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、岩出市西の209岩出市役所障害学習課公民館係まで、8月18日水曜日必着でお申し込みください。また、第2回シニアパソコン教室受講生も募集します。60歳以上の方を対象にパソコンの基礎的な操作を学びます。内容は基本操作、ワード、エクセルでの文書作成、画像挿入、インターネットなどです。日程は9月8日から11月17日まで、毎週水曜日 午後1時30分から3時30分までの10回です。ただし、11月3日は除きます。定員は24人。場所は、紀仙台地区公民館。応募資格は、岩出市民の方で、全日程受講可能な方。テキスト代は500円です。申し込み方法は、完成はがきに、第2回シニアパソコン教室、住所、氏名、年齢、電話番号、パソコン歴、家庭や職場でのインターネット経験の有無を記入の上、岩出市西の209、岩出市役所障害学習課公民館係まで、8月20日金曜日必着でお申し込みください。いずれのパソコン教室も、申し込み多数の場合、初めての方優先で抽選となりますので、ご了承ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、障害学習課公民館係までどうぞ。
市民プールを開場しています。期間は8月31日まで、午前10時から午後5時までです。入場料は、小学1年生以上は1回の入場料200円。乳幼児は無料です。6枚綴りの回数券を1000円で販売いたしますのでご利用ください。留意事項として、小学3年生以下の児童や乳幼児は、必ず保護者の方が同伴し、安全のため、付き添いの方に常時監視していただきます。保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナ大ホールを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は8月7日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球とバドミントン。入場は無料です。注意事項があります。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。岩出市体育協会居合道連盟の部員を募集します。居合道に興味のある方は、一度見学または体験入門をしてみませんか。対象は中学生以上の男女。稽古日は毎週火曜日と金曜日で、祝日は休みです。時間は午後7時から9時30分まで。場所は市立体育館武道場です。お問い合わせは、岩出市居合道連盟事務局熊本さん、電話 62-5508 までどうぞ。岩出市職員採用試験についてお知らせします。募集区分、一般事務職5人、技師3人、副司職手話通訳士1人です。受付期間は8月9日月曜日から20日金曜日までの平日9時から午後5時まで。試験日と場所は、一次試験筆記9月19日日曜日岩出中学校、二次試験適性検査筆記と面接です。二次試験の試験日及び場所は一次試験合格者に通知します。詳しいことは市役所電話 62-2141 総務課人事係までどうぞ。岩出市介護認定調査員臨時職員を募集します。募集人員は1人です。資格は介護支援専門員、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士のいずれかの資格をお持ちの方で、普通自動車運転免許証を取得している方です。雇用期間は10月1日から平成23年3月30日までです。その他詳しいことは市役所電話
62-2141 保険年金課介護保険係です。市民農園利用者募集についてのお知らせです。自分の手で野菜や花を育てる楽しさや収穫の喜びを実感してみませんか？希望される方は次の要領でお申し込みください。応募対象者は市内にお住まいの方、ただし同一世帯につき一通の応募とし、すでに利用されている方およびその同世帯の方は応募できません。場所と区画数は山1区画、1区画およそ30平方メートルです。使用期間は9月1日から平成23年3月末まで、なお平成25年2月末まで年度ごとに更新可能です。使用料は1000円です。更新時ごとに1000円いただきます。応募方法は完成はがきに住所、氏名、電話番号、場所を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の 209 岩出市役所農林経済課までお申し込みください。希望者多数の場合には公開抽選となります。公開抽選予定日は8月31日火曜日、応募期限は8月13日金曜日まで、当日消印有効です。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 農林経済課です。
行政相談のお知らせです。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明でどこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。予約はいりません。相談は無料、秘密は厳守します。日時は8月18日水曜日午後1時から4時まで、場所は総合保健福祉センター。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係までどうぞ。消費生活相談のお知らせです。悪質訪問販売や架空請求、借金問題などの消費者問題についてご相談ください。開設日時は8月10日火曜日午後1時から4時まで、開設場所は中央公民館2階第1会議室、相談員は NPO 法人和歌山クラシファイドの相談員です。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。人権相談のお知らせです。女性や子ども、高齢者に関する人権相談をはじめ、差別的扱い、暴行、虐待、いじめ、嫌がらせ、プライバシー侵害、セクシュアルハラスメントなど、さまざまな人権侵害の相談に応じます。人権に結びつくと考えられるトラブルなど、適切なアドバイスや関係機関の紹介などを助言しています。お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。日時は8月10日火曜日午後1時から4時まで、場所は総合保健福祉センター。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課夜間多重債務者無料相談会のお知らせです。相談方法は面談と電話です。予約はいりません。日時は7月7日から9月29日の毎週水曜日午後6時から8時までです。場所は和歌山市岡山町24和歌山県司法書士会館、電話は 073-422-0568 です。アライグマ、イノシシなどによる被害について、 年々増加するアライグマやイノシシなどによる農作物への被害、民家侵入による生活被害などでお困りの方は、農林経済課までお問い合わせください。なお、岩出市では、イノシシなどの被害防止のため、電気柵設置の補助制度も設けていますのでご利用ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141 までどうぞ。原爆パネル展示について、地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるパネル展を、8月2日月曜日から16日月曜日まで開催します。場所は、岩出市役所玄関ロビーです。
米や地域の食材を使った料理の紹介です。考案は、岩出市生活研究グループ協議会です。今月は夏野菜の揚げ浸しです。まず材料4人分です。ネゴロウオート4本、ピーマン、赤、黄、各1個、ナス2本、ぼっちゃんかぼちゃ4分の1、長芋4分の1、ちりめんじゃこ10グラム、木綿豆腐2分の1丁、鶏肉200グラム、胸肉、もも肉、お好みでどちらでもいいです。オクラ、トウモロコシ、ミニトマト、いずれもお好みで適量。だし汁として、薄口醤油 100cc、みりん 100cc、だし汁 450cc。次に作り方です。ネゴロウとピーマン、ナス、ぼっちゃんかぼちゃ、長芋、ちりめんじゃこは、食べやすい大きさに切り素揚げします。豆腐は8等分に切り分け、水切りをせずそのまま小麦粉をまぶし揚げます。鶏肉は塩コショウで下味をつけ小麦粉をまぶし揚げます。オクラ、トウモロコシは塩ゆでし、ミニトマトとともに冷やしておきます。すべての具材をボウルに入れ、だし汁を加え、冷蔵庫で冷まして出来上がりです。米や地域の食材を使った料理の紹介でした。関西国際空港見学親子バスツアーが行われます。主催は関西国際空港汽船問題連絡協議会です。内容は空港に関する説明、空港内の見学、機内食体験などです。日程は9月5日日曜日午前8時45分 JR 和歌山駅東口に集合、午後3時20分に JR 和歌山駅東口到着予定です。対象は岩出市にお住まいの小学校高学年4年生から6年生とその保護者です。保護者は1人、子どもは3人までとさせていただきます。定員は20人、参加料は1人500円です。申し込み時の注意事項として、同一人の複数応募はできません。応募者多数の場合は抽選とします。当選の権利は譲渡できません。記載内容に不備がある場合は受付できないことがあります。申し込みは8月13日金曜日までに往復はがきで申し込んでください。当日消印有効です。なお、応募者多数の場合は抽選を行い、送付いただいた往復はがきで当選の可否をご連絡します。申し込みおよびお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209岩出市役所、電話 62-2141 市長公室関空見学バスツアー係へどうぞ。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。夏休み木工クラフト制作体験があります。夏休みの宿題、自由工作の作品を作ってみませんか。8月の毎週土曜日と日曜日、午前10時から午後3時30分まで行います。参加料は無料ですが、入園料が必要です。大人、高校生以上260円、 小中学生100円。なお、幼稚園、保育園児以下、65歳以上及び障害者の方は無料です。第14回、ハスの花の写真コンテストがあります。テーマは、平成22年夏の緑化センターハス池でのハスの作品です。応募締め切り日は8月25日水曜日必着です。直接お持ちいただくか、または郵送してください。審査及び発表は9月初旬ごろ全応募作品の審査を行い、入賞者には直接電話にて連絡します。緑化センター8月の休園日は3日、10日、17日、24日、31日、いずれも火曜日です。以上についての詳しいことは、植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へお尋ねください。緑化センターからのお知らせでした。
岩出警察署からのお知らせです。危険の中で安心していませんか？平成21年中の岩出市の犯罪発生率、人口1000人あたりの犯罪発生件数は 20.21 ポイントと、県下の市町村で岩出市がワースト1位となっています。岩出市の犯罪発生率は、全国の都道府県別の犯罪発生率ワースト1位の大阪府、犯罪発生率 20.71 ポイントとほぼ同率となっています。このような状態の中で、市民の皆様は安全な街と安心していませんか？犯罪のない街づくりのために、市民が危機意識を持って防犯対策を図ることが大切です。犯罪に遭わないように次の点に注意しましょう。1. 自転車盗難対策。自転車の鍵を必ずかけましょう。 2. オートバイ、自動車盗難対策。エンジンキーをつけたままにしない。オートバイはハンドルロック、自動車はドアロック。 3. 車上狙い対策。車内に物を置かない。 4. 空き巣など昼間の泥棒対策。外出するときは戸締まりを忘れずにする。5. 民家、事務所、出店など夜間の泥棒対策。死角となる勝手口などを明るくしましょう。他にも注意すべき点はいろいろありますが、犯罪のない安全で安心できる街づくりのため、皆様のご協力をお願いします。安全安心パトロール隊を紹介します。警察では青色回転灯車による安全安心パトロールを実施しています。児童の見守り活動、自転車盗難や空き巣などの被害防止、交通事故防止広報などの活動を行っています。岩出警察署の電話は 63-0110 です。岩出警察署からのお知らせでした。
差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。今月は根頃小学校5年、日高優さん、いじめについて。私が転校する前の学校にいじめられている女の子がいました。私の大親友の友達でした。いつも休み時間遊んでいたし、とても仲良しでした。でも、その女の子だけがいじめられていました。その女の子は、すぐに泣く女の子だったから、泣き虫とか言われていました。私は、その時言われていることを止めることができなくて、とても悲しかったです。だからその時は、いじめている方になっているような気がして嫌でした。その時はクラスのみんなにいじめられている友達の気持ちがよくわかりませんでした。私がいじめられている女の子と遊んでいたら、いじめている人に、あの子のこと好きなの？と聞かれて、もし好きと答えたら私もいじめられそうで怖かったです。
だからその時は答えられなかったです。私もいじめられるのは怖いです。でもいじめられている女の子はもっと怖いと思っているかもしれないと思いました。放課後、その女の子と遊んでいました。私は、いじめって怖くない?と聞いてしまいました。そしたら、全然怖くないよ、と笑顔で言ってくれました。私はこの言葉を聞いて助けてあげたいと思うばかりでした。かわいそうで、私も悲しかったです。どうして私の友達がいじめられるのかとても不安でした。だから私は守ってあげたいと思いました。でも私には勇気がなく、助けることができませんでした。私はいじめられている人を助ける勇気が欲しいです。どうしたらいいか考えていたら、その女の子が私の家に来てくれました。そして突然私に、いじめられたら助けてあげるねと言われて、いじめられていないけどなんだかすごく嬉しかったです。なんとなく私は勇気をもらえた気がしました。ちょうどその時、遊んでる途中にいじめている男子が来て、私の友達に悪口を言ったので、私は、そんなこと言わないで、と勇気を出して言いました。そしたら男子は謝ってくれました。私の友達は笑顔で、ありがとう。と言って喜んでくれました。私はすごく嬉しかったです。今でもこのことを忘れていません。一番の思い出です。人権作文でした。小中学生の適応指導教室フレンドのお知らせです。フレンドはさまざまな悩みを抱え、なかなか学校へ登校できないでいる小中学生が、学校に席を置いたまま一時的に通う教室です。教室では、教職経験者、および教職免許を取得した者が中心となって、子どもたちの状況に応じた学習内容、および教育相談などを行い、ゆっくりと心の回復を図りながら、自立心や社会性が育つように支援していくとともに、学校へ復帰できるように援助します。場所は、岩手中央公民館2階、教育相談室。時間は、毎週月曜から金曜日の午前9時から正午までです。また、小中学生や保護者の電話や面接による不登校に関する教育相談も受けております。面接相談を希望される方は、事前にご連絡ください。相談及びお問い合わせは、適応指導教室フレンド、電話 62-0892、または市役所電話 62-2141、教育総務課学校教育係までどうぞ。
図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会平和映画会のお知らせです。日時は8月8日日曜日午前11時からと午後2時からの2回あります。場所はいずれも岩出図書館大会議室。入場は無料、先着100名です。11時からはアニメで原作野坂昭之、焼け跡のお菓子の木です。内容は太平洋戦争も終盤に迫った頃のことです。太一は空襲で家をなくしても、いくらお腹を減らしても、笑顔を絶やさずに暮らしていました。ある日、体の弱い友人、春尾から一冊の本をもらいます。そこには、パンの木一本あれば、みんなお腹いっぱい食べて暮らしていけると書かれているのでした。もしかしたら、お菓子の木だって、夢を見る太一たち。しかし空襲はますますひどくなる一方です。太一たちは逃げ惑い、
春尾の家にも日の手が迫ります。果たしてお菓子の木は夢でしかなかったのでしょうか。2時からは原作井上靖、父と暮らせばです。内容は終戦から3年後の広島、図書館に勤める三枝はたった一人の家族だった父親を原爆で失い、生き残った自分に負い目を感じながら暮らしていた。ある日、原爆の資料を探しに図書館を訪れた青年と出会い、お互いに惹かれ合うが、三枝は、うちは幸せになってはいけんのじゃ、と自分の心を塞ぎ、青年の誘いを断ろうとする。そんな娘を見かねたのか、その晩から三枝の前に父竹蔵の幽霊が現れ始める。恋の応援団長を名乗る竹蔵は、あの手この手で娘の心を開かせようとするが、焼け跡のお菓子の木、上映時間は45分、父と暮らせばは99分です。8月のお話し会のお知らせです。毎週日曜日にお話し会を開催しています。場所は岩出図書館お話し室、午後1時30分から。1日8日はお話しドロップス、15日22日はお話しの扉、29日は英語でお話し会です。8月の休館日は次の通りです。岩出図書館駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室ともに、5日、12日、19日、26日のいずれも木曜日、6日金曜日、31日火曜日がお休みです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、図書館へ行こうでした。
岩出夏祭りのお知らせです。日時と場所は次の通りです。8月28日土曜日、午後4時から9時まで、大宮緑地総合運動公園です。中止の場合は8月29日、日曜日に順延します。主な催しは、花火大会、岩出楽市、岩出踊り、各種団体バザー、寝頃鉄砲隊演舞などです。次に岩出夏祭り実行委員会からのお願いです。会場周辺の住民の皆様には前日および当日は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきご協力を賜りますようお願い申し上げます。当日は岩出橋周辺道路および市内幹線道路は交通渋滞が予想されますので、お車でのご来場はお控えください。会場はスポーツ施設です。会場内でのバーベキューなどの火器の使用は禁止されておりますので、ご了承ください。当日は大勢のお子様が来場されます。歩きタバコはおやめください。携帯灰皿を使用するなど喫煙マナーの向上にご協力ください。暑い時期ですので熱中症にはご注意ください。祭りの後は会場周辺にゴミが散乱しています。ゴミの減量にご協力を。ゴミはできるだけ各自で持ち帰りましょう。またゴミを出すときは分別をお願いします。夏祭りの会場経路および駐車場について詳しいことは市役所電話 62-2141 へどうぞ。最後に6月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口は 52,816 人、そのうち男性 25,561 人、女性 27,255 人、世帯数は2万497世帯です。 以上、声の広報岩で平成22年8月第53号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話 62-2141 へどうぞ。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.ld.jp/ です。